今日のところはですね、とっても分かりやすいように見えるんですけど、多くの場合は誤解してるわけですね。では、互いに愛し合いなさいっていうと、どこにでも転がってる。互いに嫌い合いなさい。そんなこと言う人いないじゃないか。今分かりきってるじゃないか。というその時の愛っていうのはもちろん一般的な男女間の愛。ほとんどの場合指してるんですね。だから互いに好きになりなさい。ところが全くこの聖書における愛っていうのは好き嫌いということは全く違うんです。本質的に違うわけです。その点がこの愛という言葉ではものすごく氾濫した。みんなその人間的な感情的な愛。だから大好きっていうのはかなり大嫌いっていうのはかなり伴っているわけです。けど聖書である愛には大嫌いとか大好きはないわけですね。人間の限界、罪というものを知ってたら大好きなんて余ってることを言うことにはとてもならないものだから、そういうことに自然になるわけで、イエス様が言われたところでですね、良いことをしてくれたからその人を大事にするっていうんだったら、非常に偽善的で嘘つきで、平気で悪いこともするような、搾取するようなパリサイ人、主人にでもするではないか。要するにあれ何かというと、ほとんどの人がそれが愛だと思って、よくしてくれる、好きだからよくする。それ何の足しもならんと言ってるんですね。動物でも可愛がってくれる人には大事になつくわけです。という意味でですね、一般的な常識の愛で全く違うということを、ほとんどの場合、こう読むときには思ったりしないんですね。互いに愛し合うのは分かりきってる。と、パッと分かった気になってしまうわけです。この特にヨハネ福音書の言葉、しかもこの愛という言葉は今ではほとんど全部ですね、もうラジオでもニュースでもネットでも歌、歌謡曲でもみんなそのほとんどが男女間の愛。このでは同性愛の愛まで、入り込むということがありますが、ほとんどそうですね。それと全く違うというと、繰り返し私たちはこのことに関してはしとかないと、このとっても重要なこと全く間違って受け取る。分かりきったことだ。そんなこと言われる必要ないわと。ここで、その愛っていうものはどういうことかっていうか、これは次のところにある、この15章のところですね。ヨハネ福音書の15章のところの、これはとてもよく知られた方。私はブドウの木っていうですね、このイメージがとても、わかりやすく親しみやすいからです。イエス・キリストこそ本当にブドウの木でつながっている。これもつながるは目の例で、remain by the in と同じです。うちにある。私のうちになかったら実を結ばないと。そしてそのことをいろいろ書いた後で、最後の方で、最後のまとめの時に、9節ですね。父が私を愛したように私もあなた方を愛すぎた。私の愛にとどまれ。これもリメインインなんですね。このとどまれとさっきはつながるって同じ言語が使われているので、言語で見てたらすぐに分かるし、英訳で見ても分かるんですけども、日本語ではこういうふうに一方ではつながる、一方ではとどまる、一方ではあるとか、三通りも訳されているんですね、ここで。7節で私の言葉はあなた方にいつもある。これも目のリメインです。ですね。このうちにあると。とどまる。それからつながる。3通りにも本来一つの言葉が訳されているから、とても重要な言葉、繰り返し使われているのが気づかないんですね。本当に、私たちは人間的に愛にとどまれと言われなくても、あの人好き。あの人が来てくれたから好き。誰でも思う。さっき言った動物でもわかるわけです。そうでなくって、キリストの愛にとどまる。これは、すべての人を見つめている。悪い人は悪い人で絶えず呼びかける。良い人は良い人で絶えず呼びかけて、さらに良い神様の国の技ができるようにと。そういうふうに、その人にとって最善のことを願うのが、これが愛だ。ということですよね。だから、パウロのように、キリスト教徒を迫害して、キリスト教徒はるか遠く何百キロのところまで行って、国外まで行って捕らえてきて、 殺すことさあったんです。そんな人でも絶えず見守っておって神様の時に叶った時にパッと転換する。まずそういうふうにこのキリスト教っていうのはですね、神様の愛を注がれていってまず実感する。そこから始まる。私自身もまさにそうだったんですね。私は神様だとかキリストとか聖書全く関心がなかったわけです。なや感じたこともなかったんですけども、それが一冊の本の立ち読みという形でその神様の愛を本当に知らされてからずっとその愛、人間の愛って本当に儚い消えていくものですね。何十年も一緒であってもパッと変わる人もおるわけです。人間って突然悪人に変わることがあるっていうのを50年以上前に夏目漱石の心で読んで、と思ったけど、実はそういうことですね。ユダという人もですね、ずっと弟子として従っていたんですけど、ある時サタンが入ったということで、突然計画的にイエスと金で売り渡すというのは途方もない悪人になってしまったわけです。けれども、さっきの言葉に言ったように、イエス様、神様の間でどんなことがあっても変わらない。なんで災害や戦争が起こるのかってよく言うわけですね。そういうのがあった愛が止まるんだったらですね、もうキリスト者は全部消え取ったはずです。そのようなただ中でも不思議と力を与えられる人がおったわけですね。以前の命の水に何度か紹介して、戦争のただ中で爆弾がすぐ追ってくる中でも深い平安と祈りの心が保たれたと。あの迫害をして殉教師をした人たちはでもそうだったわけです。ものすごい厳しく苦しい残酷な見直し、そのただ中で神様の愛にとどまり続けたら、本当にその愛を実感して、言ったという人です。まあ、そういうことで、このイエス様の愛にとどまる。そうしたら、私たちはその愛をいただくわけですね。愛の中におるんだ。だからその愛でその区切りの終わりの十、区切りの十七節ですね。ここで、互いにその愛を持って愛しなさいと言っているわけです。こういうふうに聖書って一箇所だけ見たら全く誤解してしまうことがたくさんあるわけです。イエスの愛の神様の愛にとどまった上で、その愛を受け取った上で互いに愛する。好き嫌いとか違うんですよね、全然。こちらにはっきりそういうふうに、まずとどまるということから言われている。これももうずっと同じなんですね。だから今日のところももちろんそうなんです。互いに愛し合うってことは、イエス様の愛の中にとどまって、その愛を受けた上で、互いに祈り合うということ。人間的な感情として、何か好かないとか、好きとかいう感情が起こった。それこそ良くないことで、その時には、この主の愛の中におると、ああ、嫌いな人に良い心がありますようにと祈るのが、この愛だ。だから、どんな人にも及ぶわけですね。好きになること全然違うんだから。だから勘違いする人がクリスチャンでも多くて、例えばプーチンの人はどう言われても、ね、愛することできないっていう人もおりますが、それは勘違いしてるからですね。愛というのを好きになるとか、そんなこと言ってないわけです、そもそも。イエス様のうちにとどまる。そうしたならば、その愛を受けるとですね、あの悪い人にこそ一層神様の愛が注がれますようにと。それが愛なのであって、クリスチャンに。この漢字の愛というのとは本来違うわけですよね。聖書ギリシャ語でアガペというのはそういうことですね。どうしてもこの漢字のイメージで受け取ってしまうわけです。で、わかったわかった。そんなことは聞きたくないと。私もかつては愛だとかいうふうなことは、そんなこと全然聞く必要もないと。こんな本読みたくもないと思ってたんですね、信仰持ってます。わかりきってるじゃないか。これは好きな、あった方の愛だと。そういう極めて単純なというか、幼稚というか、そういう段階であったんですけども、全然それは違うということですね。同じ愛という漢字を使うものだから、混乱するわけですね。で、ほとんど日本人は 99% までが神様の愛を知らないもんだから、当然、愛といえばこういうイメージで読み込むわけです。聖書を持って。こんな分かりきったことが書いてあるというふうに思うわけですね。で、そこから神様の愛を受けて、それと結びついているのが、あの、私の平和ということなんです。この世の平和は、たくさんの防御、莫大な軍事費を使って、戦闘機を使って、戦車を使って、ドローンを使って、 それから平和が来るんだっていうのは考えて全く大間違いですよね。ますます危険になっているわけです。このように平和諸国、政治家でもアメリカでも日本ですよでも、こういうことをプーチンでもゼレンスキーでも、本質的に同じことを言っているわけです。武力をたくさん持って、そしてやっつけろと。要するに殺せということです。売れた武器を持って、本来敵ではなかった人。ロシアの兵たちもプーチンによって借り出された人。今のウクライナ兵士たちも出国禁止と。こういう上からの命令によって、言い合わなくロシア兵を殺すようなことを生かされているわ。防御というとな、要するに大量殺人やれというわけ。大量破壊をやれということですね。そんなのがたった一人の弱い人をも帰り見るキリストの愛にするはずがないわけですが、そういうことを一切ニュースでもテレビではねって言わないわけですね。で、やはり日本は守られかん、ロシアを守ったら何が起こるかと言って新聞論者とか有名な学者でも大学教授でも自分はじっとしてそういうことを言ってるわけです。戦争になると行け行けと、まあ、そういうことですね。だからこの私の平和を与えるという、私の愛にとどまれ。みんなキリストの平和である。キリストの愛。そして、私の喜びがあなたのうちにある。と15章の11でも言っている。みんなですね、この世の人の喜びや平和や楽しみはないんですね。そういうことでですね、この意味するところは、キリストのことを愛を受けていなきゃって全くわからないわけ。互いにキリストのからもらった愛で愛し合いなさい。それが、御国を来てください、御国を来たらしてくださいという主の祈りの中に含まれているわけですね。御国に神様の愛も真実も含まれているから、いろんな人に御国が来ますようにということは、あの悪い人でも犯罪者の中でも、良いと言われている人でも、さらに神様の愛があって、それしか膨らんでいきますようにという、そんなことを全部できている人は、ただの一人もいない。人間の愛っていうのは、本当に極めて微小な、ゼロに等しいものだから、それを神様の愛をもらうと、それが膨らんでいく。ということですね。はい。まあ、そういうことで、この問題というものは、根本問題につながっているんですね。イエス様が、神を愛し、隣人を愛す。ということを一番と言われていると思うんですね。ところが、一般の人は、隣人を愛しというのはキリスト教よくわかる。と、みんな思っていると思うんです。一番根本の神を愛するということを置いて、そして隣人を愛すよくわかるわかる。キリスト教の人は愛だとか言ってですね。ところが隣人の中に敵対する人も悪いことをする人も迷惑する人もいじめる人も差別みんな含むわけだよ、隣人。たまたま近くにおる関わりができた人全部隣人だ。その人たちが良くなるようにという祈りこそが神を愛することで得られる神の愛でなければできない。だからセットになって言われたんですね。神を愛すると一番だ。そして隣人を愛と同じように大事だって言ったのは、その愛を受けたら自然にできるということで言われたわけです。そして、まず神の国求めなさいというのを、さっき言った主の祈りにあるからですね。神の国、神様の愛や真理というのを求めると。そうしたら、すで少しでも分かつことができるということだったわけです。それから、もう一つこの関係しているのは、私たちの礼拝は何かということで、これは無教会でも特に言われることですが、でも案外これは分かってて分かっていないところがあるわけですね。私も、最初を読んだ時にそういう気持ちがしたものですが、それは、この、いつもこういう礼拝をしているわけですよね。その礼拝の精神は何かということで、ヨハネの4章の23節、ヨハネの4章の23節にありますね。ヨハネの4章23節、 まことの礼拝、これは伝統で決まった儀式的なことではなくてというんですね。これはロシア正教会とか一般のキリスト教会、カトリックだったら、例えば服装とか帽子とか決まってるわけですね。ところは帽子を何着るようなことは一切聖書書いてないはず、関係ないわけですね。ところはそれが不可欠なようになる。本当の礼拝っていうのはここでなければならん、こういう儀式順番でなければならない、ないわけ。一番肝心なのは礼と真理と言ったってピンとくる人はそれは私多くないと思うんです。礼と真理ってほんなどういうことなの。これは本来のギリシャ語に意味したことと、この漢字の言葉とかギャップがあるからですね。礼をもって礼拝するってどういうことなのかって。この礼というのは心とか魂とか訳されたりするんですね。で、まあ、心をもって礼拝するんだろうと。儀式でな。というふうに簡単に受け取ったり。次、真理をもって、どうして、どのようにすることなのか。この日本語っていうのは、これ中国語様が借りたんですけど、真理ということはなかったんですね、日本に昔から。誠ということはあったけども。で、真理っていうのは、何に使うかっていうと。多くの場合は、客観的な真理ですね。一番典型的な数学とか物理とか。2×3 は6って、これは真理で。普遍性があるんですね、永遠性に。外国行ったら 2×3 8になることはないわけです。年寄ったから 2×3 が9になることもない。どこの国でも2を3倍したら6の当たり前です。そのように科学的なことをですね、真理と。だから大学は真理の探求の場だと長く言われてきたわけです。学問的研究。ところが、どうイエス様はどう言ったかっていうことを思い出しめられたんです。私は真理であり、命である。その時にですね、イエス様は真理という科学技術的な言葉や数式で表せるようなことと全く違うわけですね。ところが真理というと、どうしてもそのいろんな論理、言葉です。きちんとですね、まとめられたもの。数学や物理、数式とかで表せるようなものを何かこうイメージにしてもらう。で、この裁判の時に、ローマ総督のピラトからですね、イエス様が真理について証しをするために来たんです。真理とは何か。ここにはですね、この科学的な真理という意味のように日本人、我々だったらどうしてもこの中国人の漢字を使ったことを思い出すがちなんですけど、本来は真実という意味がずっと強い意味で書いてあるわけですね。だから、旧約聖書からずっとですね、真理ということの昔の日本の言葉は誠ということを使っている。それもまた分かりにくい。今日では誠ということをほとんど使わないからです。だから今ではですね、真理というように真実と言った方がより本質に近いわけです。ですね。で、礼というのもですね、これは、キリストが復活したら今は、聖なる霊となっているわけです。そして私にも働きかけて突然信仰を与えられたわけです。この場合の霊というのは神様の霊のことです。聖霊、神様の霊と真実をもって礼拝をするということなんですね。真理というとどっか抽象的でですね、今言ったなんか学問的なことに思う人がどうしても連想しやすいんです。一般的な方がずっと使われるからです。嘘か本当かと。 当然真理という意味を含んでるわけですけれども、そこでですね、このことは真実な気持ちで礼拝をする。で、この上で大事なことは、小さなことでも嘘を言ってはいけないということですよね。それともずっと前、50年前に、フォーバーリス、フォーバーリスというですね、戦前からノーベル文学賞をもらったポーランドの有名なキリスト教の古代の状況を非常に詳しく親密に調べて、それを分厚い小説に書き上げたフォーバーリス、ドミネ。というのが、迫害されてローマで。で、そこの人に言われてですね、それで、それなら逃げていってですね、逃げていくところで命を、安全が止まっているんで、神経症と思ったら、途中で復活のイエス様が現れて、こう、バーディスで現れて、どっか行こうとしてるから、ペテロが、こう、ワーディス、ドミネット、ラテン語ですね、こうというのがフィアです。ワーディス、ワードは行く。ドミネ、主よ。フォーワーディス・ドミネ。どこ行かれるのですか、主よ。それがタイトルになったわけですね。それはペテロに関するですね、この新約聖書の後にできたペテロの原稿録という本に実際それ書いてあるわけです。聖書なので非常に古くから読まれている本に実際にそれ出てきます。だから単なる伝説になるって古くから読み継がれてきたものなんですね。で、それでその言葉を聞いてですね、イエス様は、イエス様が、お前が逃げていこうとしてるから、私がもう一度十字架にかかる、とまで言われたって言うんで、ほんでペテロは驚いてですね、そして帰りますと。言って、それから、まあ、しばらくしてから逆さ十字架にかけられて死んだと。殉教したということが伝わっているわけです。まあ、その言葉ですと、みんなの中でそうなるんだと。キリスト者は、死んでも嘘を言わないんですって。びっくりしたことあります。日本人は嘘を方便で、ちょっとしたこと、平気で嘘をつく。小さなことで嘘を言ってる、大きなことにも嘘を言うわけです。ですね。イエスもやる。小さなことに忠実であると、大きなことにも忠実だ。嘘は決して言ってはいない。ごまかして。その人格の根本に関わるからですね。嘘を言うなら黙っていなきゃいけない。これもはっきりしたことです。そういうことも50年前に、で、本当に驚いた。なぜかというと、この簡単にですね、嘘を言ってしまう。自分が都合が悪いと思った。悪く評価されると思った。まあ、真実ってまさにそうですよね。嘘ってはっきりしてる。子供でもわかる。2回で3、8っていうぐらい。まあ、そういうことで、神様に対する、真実な気持ちでもって、祈りでもそうですね。普段祈ったことがないようなことをですね、祈って当てられたかって祈って、これ一種の嘘になるわけです。本当に祈ってることを祈らないといけないわけですよね。そういう意味で、真実を持って礼拝すると。ということです。で、これが誠の礼拝、真実の礼拝っていうのは、聖なる礼に促されて、真実な心を持って礼拝することだと。ということですね。その真実の心も神様からまた与えられるものだということです。で、そのこととですね、このことはもう一遍繰り返しておるわけです。24節に。ですね、今の4章のすぐ後の24節にも、なぜか神は霊だとこそうです。聖霊。だから単な心を持って、心の中で礼拝しようと言ってないというのがわかります。神が聖なる霊であるからこそ、その聖なる霊を受けた上で、その聖霊と真実、真理を持って礼拝するんだと。ですね。ヨハネの4章の24。繰り返しているわけです。父はこのように礼拝するのを求めているんだと。 で、信仰という言葉自体も信仰的、キリストに言ったらフェイスフォーというんですが、それは真実という意味なんですね、もともと。日本語っていうのは中国語の時、信仰と信じて別の言葉になるんですけども、フェイスっていうのは信仰と訳される中国語の言葉を使います。でも真実なんです。フェイスフォー、キリストになったらだから真実なと訳すことが多いわけです。だから信仰という、それ自体がもともとは、ヘブライ語では、アーマン、強固にする。アーメン、エムナーの共通の語源になっているんですね。アーメンも真実という意味ですね。真実を込めて祈ります。誰かが祈ったにも真実を込めて同じように祈ります。真実ってのことで、単に同じようにではないんですね。アーメンとか、アーマン、エムナーの同じようにないわけです。そういうことで、ちょっと追加のところを見ておきますが、神様の真理は変わらないっていうより、神様の真実は変わらないっていうのは日本語としてはよくピンとくるはずですね。人間の真理は変わらないと言わないですよね。人間の真実は変わるんです。人間の真実は言ったってないわけです。もう何かあるとどうしても嘘を言ってしまう。昔のように厳しい迫害が来ると、これはもう殺され拷問になったらですね、どうしてもキリストを信じて言えなくなったという人たちもおるわけです。さらに聖霊が与えられた人は、それでも命を懸けても守ったという人たちが、確かにずっと存在してきたわけですね。で、このことに関してですね、この世のものはみんな変わるけれども、本当に変わらない。神様の真実は変わらない。だから人間しか知らないものは、結局誰も信頼できないっていう、必ずなっていくわけです。たとえ家族でも親族でも友人でもですね、いざという時に本当にどれほど信頼できるかっていうことになると、これはもう非常にも当てにならないということが起こるからですね。そういうことで、誰でもですね、いや人間を許しになれない。全部信じられなくなって自ら死に命を絶つ人。本当に誰一人でも信頼できたらここに寄っていくはずです。だけどたくさんの人、世界的にも200も近く国があっても、トップクラスなんです。特に若い年齢。これは日本財団が初めてそういう統計を取ってですね、未遂までいったら数十万もあるという、やり損ねた人。実際の自ら死んだ人は2万人という統計で、その未遂者を含んでない。それから、本当に、ただ、証拠がない人は、不審死分類に入れてあるということだから、本当もっともっと多いということですけども、それはですね、戦争なくても、それだけたくさんの人が日本でも次々と、自ら死んでいるわけですね。山で死んだった、一人二人死んだ、すごい大きなニュースに出てきていることが少ないんだと思うけど、これは興味半分ですよね。実際に本当に自ら非常に苦しいなわけに耐えるものが全くなくて死んでいく。まあ、そういうぐらいですね、人間を耐えるということに絶望した人がもう死に至るとすにいじめられて、本当に耐える人があったら親でも兄弟でも耐えれないからこそ死んでいくわけです。で、目に見えるものとしてですね、変わらないもの、もあるわけです。それは神様はそういう神様の真実を目で見える形で少しでも表そうとして創造されている。それが天体ですよね。夜空の星っていうのも一番変わらないわけです。他の見えるものはみんな変わる。山ですら災害だったら変わるですよね。山が崩れたりする。徐々に地盤がずっと盛り上がっていってるわけです。ヒマラヤですけども、インド半島がくっついて、それ散らがっていった。今度もですね、何メートルの場合によって、ノート半島の地盤が沈下したとか。それで、賛美歌とはされていないけれども、これを作った有名な人の奥さんがクリスチャンだったために、その影響も強く受けている。 東北帝国大の文学の教授だった人が作詞した。作曲は有名な滝廉太郎ですね。滝廉太郎もクリスチャンだったってことは、比較的最近分かったわけですね。その評価が出てきたものだから。で、その作品を、ただその歌詞にそういうことを反映させているので、このメロディーも非常に、日本人の作曲した有名なメロディーと歌詞もですね、そういう重要な内容を持っているので、ちょっとこれを挙げておきますね。多くの人は春功労の最初のところだけなんか考えなかったなと。何の意味が根本にあったのかってほとんど学校でも私も強調されると全くなかったわけです。今、メッセージ欄に書きましたけども、春功労の花の縁、巡る杯、宴会のような、千代の松がえ、わけです。昔の光が。何の意味か、おそらくは、ピンとこないと思うんですね。次も、秋陣営の霜の色、泣きゆく仮の風見せて、ウール剣に蹴り添えて、昔の光が。これやって、ウール剣って何だろうかとかですね。わかりにくいわけです。これは、文学的才能の、まあ、大学の教授でもあったから、帝大の。とにかくここでですね、昔の光、今いつか。杯を巡り交わしてですね、そしてこれから戦争だというふうな、非常に、盛んなような人たち。いかにもこの光に見て栄光に満ちたような人、みんなそんな消えていったということですね。秋陣営の、ただ泣きぐかり、ガンがいっぱいまた見える。そこにウール次に蹴り添えて、これもほら、分かりにくいからいろいろあるんですけども、これから出陣だというと、月が光って、天ぷかびが光っていると。あるいは、そこでたくさん配信の時、釣り木がいっぱいですね、折れたりした釣り木したい、そこにいっぱい、虚しく光が照っている、そういう栄光の光、武力による戦争とか、そんな昔の光、今使って、1番も2番も終わってるわけですね。昔の光、今に人間的な栄光のみんな消えていくと。で、3番。今、工場荒れた夜の月、深夜に月が出てる。その変わらぬ光ってのが出てくるわけですね。昔の栄光、人間的な光、みんな消えていって、どこにもない。けれども、今、深夜に月が輝いているその月に、その変わらぬ光ってだがためなのかと。崩れた石垣にはただ、かずら。これはまあ、崩れなんかよくずっと登っていくんですね。たくましいになって、かずらの中も。松に歌う、これ松風の歌ですね。松に歌うはただ、こういうところにも松風っていう独特の重みがあって、風格があるので、こんなところに出てくるわけ。松に歌うはただ嵐。で、ここで始めて、変わらぬ光はたがためだと。で、4番。天井の影は変わらぬ。天井影は変わらぬ。影光なんですね。この時も前にも言いましたが、賛美歌にも影っていうのは光を読みして多く、いくつもいくつもあります。日本の数、昔からの歌にたくさんあります。で普通の木が暗いところを影だと思うと大間違いなんで、天の光は変わらない。天井影は変わらねえと、栄光、この地上の栄光みんな移り変わっている、この世の姿。栄光は移る世の姿。それを映さんと、今もなお、工場の弱な月。だからで、天井の光は変わらない。この映画は変わるんだと。それを映したのごとく、月は輝いているんだ。ということなんです。ここではそういうふうにですね、永遠に変わらない、この天体、天の姿のことを本来言おうとしているんですね。最初の、巡る作図に関して、一応の松が分けし、昔のように、これだけになることがわからない。ということになります。そういうふうに、キリスト教の影響を受けた、その鍵がこういうところにも出ているし、メロディーもそれ以上が合わせたような人に作れたメロディーになっているわけですね。だから、この紅葉の月の、まあ、心に残るメロディーとともにですね、長い間、この伝わってきたことですね。天井の光が星だけは変わらない。月は変わらない。天体はですね。そういうふうに神様の真実は変わらない。 水野源蔵さんも神様の真実は変わらない。同じように林道の花もですね、いろんな花々も季節になったら咲くと、そういった自然の痛みは変わらないということになっているところですね。で、イエス様が言われたの14章の6節でとてもよく知られた、さっきもちょっと触れたところですね。ここのところも、私は道であり真理であり命であるっていうところですか。法の真理っていうのは科学的な真理ということよりもですね、そうですね、科学的な真理だったら2000年前とはものすごく増えてるわけです。こんないろんな全てもの金属でも何でも植物でも宇宙でも、もうありとあらゆる方面にその真理説明っていうのができるようになった。昔2000年も一つもそういうことは分からなかったんですね。けれどもイエス様の真理っていうのはずーっと変わらなくなるわけです。どんなに科学技術や学問が発達してもですね、このイエス様の真実には全く近づかないわけです。むしろ離れようとするぐらい。ですからここでも、私は道であり真理であるところ、真実ということ本来近いわけですね。科学的真理そのものが全然なくっても、イエス様の真実とずっと変わらなくあるわけです。そして命だと。これさっきも言われた。永遠の命だ。真実ということのもう一つは愛と結びついているわけですね。本当に誰かを愛したら小さなことでも嘘を言ったりしないわけです。嘘を言うというか騙すってことですよね。まあ、そういうことですから、たとえ小さなことでも日常のですね、嘘は言わない。言ったら、言うことは、ちょっと黙っておらないといけないと。これはこのように繰り返しイエス様が言っていることです。要するに、私は歩んでいく道だと。道そのものだと。道を教える。言ったんだ、教える人ですよ。道そのものだ。イエス様と結びついとったら、一人一番良い道を歩むことになる。って信じた。だから、周りの人間、どんなに裏切られても裏切られても、イエス様の真実をしっかりしてたらですね、この世に絶望したりしないわけ。むしろそういう人、自分もそういうところはいくらでもあるんだと知ってるので、それを許してくださった。だからその裏切ったような人も、そういう人にも、その神様の真実があるようにって祈りを深められる。それからもう一つ、この互いにっていうことですが、これはクリスチャン同士だったらですね、それは互いに愛し合う。そんなキリストを信じてないと互いに愛とは愛し返さないじゃないかと思う人も多いと思います。だからこれは狭いところの話じゃない。そういう考えのまたこの狭さになるわけですが、どうしてかというと、誰かをですね、信じてない人、悪い人のために祈るということは、誰にの神様に向かって祈るわ。だから祈りが切実なほど、祈る人と神様、イエス様とつながり深くなるわけです。そうしたらイエス様一生私たちを愛してくださるわけです。だから誰か神様を知らない人、あるいは裏切ったような人に祈ることは一層切に祈ると、私たちとイエス様との互いに愛が深まるわけです。そういう意味でですね、互いに愛し合うということを本当に誰だとも思ってしていると、私たちとイエス様で一番大事なお方との互いの愛が深まり、清められるということ。だからそれはまた誰かに波及していくということですね。イエス様を続けてくれると。そういう意味で、互いに愛し合うという事実は必ずですね、こういう意味でも見直すというか、イエス様という完全なお方との愛のつながりを深められるということですね。で、そのことがあって、この足を洗うというものも、汚れたところを互いに洗い合う。汚れたところをけなすだけ。ゆっくり成り立つ。けなすは簡単だから。汚れたところが罪を清められると祈ることを私たちが求められている。ほとんど万人が聖書の書かれていることは、私たちが日常していることと反対のことなんです、ね。 どこでも常識的に当たり前だと思っているようなこと、みんなそれはやっぱり罪の道だと、本当に清い道から考えてるんですね。それで、こういうふうなことをしないから、今日のね、戦争、どんどんどんどん広がりつつあるんです。どこまで広がるか。一番元の元はですね、どっかの国が悪いんじゃなくて、プーチンにしても、ゼレンスキーにしても、アメリカにしても、中国にしても、首脳部と称する人たちはみんなこの政治にも金繰りしてて蹴飛ばしてるからです。で、一番簡単なお金さえしたんだけど、武力をボンボン広げる。原発もエネルギー足りない古いよ。あの、能登半島であの地震の震度7になった。誰も予測できなかったわけです。で、可能性はあると、ちょっと前に言われておったのに、それもちゃんとしてなかったわけですね。ね、原発みたいな、何万年、10万年かかっても、アメリカだったら100万年もっていうぐらいです。それだけ管理することは絶対不可能ですよね。2年先、5年先すら、10年先すら、科学者でも何もわからんだから、地震がどうなりやってどうなるかは。なんかそんなでたらめな将来に向かってですね、果てしない罪悪を犯すようなことは、初めからしたらいけないわけですが、目先のことばっかり考えて、それこそ真実じゃないですよね。あれだけ三の日、今の子供にして、いっぱい苦しみ悩んでる。状態考えるね。はい。そういうことで、今日は、この、互いに愛し合いなさいということは、非常に奥行きがあると。本能的に好きになり合いなさい、そんなこと全然関係ないことだということですね。はい。